キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業で契約を取ろうと思ったら自分を売ることが大事ってことなんですけども、どうやってやったらいいんでしょうか？
そうだね、自分を売るって、まあ、上司からね必ず言われると思います。営業やってる方だったら、じゃあ自分を売るってどうやって売るんだよみたいな感じだと思うんですよね。うん、まあまあ分かりますよと。自分を売る、じゃあ何を売るんだよと。自分の何を売るのか、まずは自分を売るって2つあって、自分の何を売るのかっていうのと、どうやって売るのかって、この2つを、ね、やらなきゃいけないですよってことなんだけど、まあ、じゃあまず自分の何を売るのかっていうと、自分が何者なのかっていうのを開示して、まあ、要は考え方だとかそういうのをその明らかにしますよっていうことね。うん、プロならではの
会社名を言ってるんです。
そんなのはね、自分を売ってるわけではありません。うん、前ね、キーエンスの方が YouTube で何か言ってたんだけど、 B2B と B2C ではどちらが難しいですかっていう質問に対して、もう絶対的に B2C が難しいっていうふうに言っていたので、 B2B に関して言えば、その、まあ、企業っていう会社っていうのはその利益を最大化するためにやるのであって、例えばその営業マンがどんな人なのかっていうのはほとんど関係ないんだと。このあなたの扱っている商品が自分にとって、自社にとってメリットがあるのかどうなのかっていうドライな関係でしか見ないわけだから、メリットがあればやるし、メリットがなければやらないっていうのがあるわけね。で、仮にメリットがあっても、その自分を売ってこないやつ、自分が売れないやつっていうのは買わないとか言っていう、その感情っていうのがあんまりないから B2B は簡単だと。だけど B2C に関して言えば、商品も売らなきゃいけないけど、自分も売らなきゃいけないんだと。うん、その自分をそのお客さんが、あ、この人だったら買ってもええなって、あなたから買うわっていうふうに自分をその売ることができないと、商品も買ってくれないっていうのがあるよっていうので、そのキーエンスの営業マンの方は、もう B2B の方が難しい、あ、 B2B の方が簡単で B2C の方が難しいっていうふうに言っていたわけで、ね、だからキーエンスだとか、その有名な会社名を言うだけで営業が成立できてしまうような、その強い商品力を持っているっていうのであれば、 B2B だったら自分を売らなくてもいけるっていう話なんだけど、だけど B2C になって個人宅向けに何かを売ろうとしたら、自分を売らなきゃ商品が売れないっていうのがあるわけね。で、じゃあ自分を売るのって何かっていう、さっき言ってたように会社名とか言ってても、そんな自分じゃないやん、そんな。会社名を売ってるのであって、会社っていう看板を言っているだけで自分は売ってないわけよね。だから自分は一体どういう人物なのか、人間なのかっていうのを伝えなきゃいけないわけね。で、それって一体何かっていうと、プロならではの知識であったり知恵だったりだとか、僕はそこから将来の予測であったりビジョンだとか理念なんかを明らかにしなきゃダメだなっていうふうに思っているわけですね。で、例えば僕だったらね、太陽光発電を売っているわけなんですけど、なんで太陽光を売っているんですかとか、未来を予測して将来どうなっていくのかとか、太陽光発電の選び方であったりだとか、 あなたの家にはどういう太陽光発電がベストなのかみたいなのを語るわけで、ね、営業の中でそれを喋っていくわけなんだけど、この今のさっき言った4つね、そのなんで太陽光を売るのかとか、未来予測してとか、太陽光の選び方とか、太陽光はどういうのがあなただったらどんな太陽光がベストなのかっていう、この4つ目のあなたならそのどういう太陽光がベストなのかっていう営業マンはいっぱいいてるんだけど、なんで太陽光を売ってるのかとか、未来の予測だとか、その太陽光の選び方とか ね、 そのね、買ってはいけない太陽光みたいなねそんなこと言う営業マンまずいないわけだから、そういうその他大勢が言っている普通の営業マンとはもう天と地ほどの差があるようなことを言わなきゃ、お客さんはこの人すげえなあっていうふうにはならないわけね。でこの人すげえなあっていうふうになると、それは自分が売れたことになるわけだから、あこの人から買いたいなあっていうふうになるわけですよ。これをやらなきゃダメですよと。ただの商品のその知識だとか、その他社と比較してこうですよああですよっていうのは、 B2C に関して言えばそれだけではなかなか売れませんよっていう話なのよね。でなんか僕もずっと B2C やってたんで、なんとなくそれは分かりますそうですね、まあ、シビアに価格だけを比較して安い方に流れていくっていうわけでもないわけですから、まあ、やっぱそこではね、いくら安くしてもあんたからは買いたくないんだよねみたいな、こう感情をギュッてこう横になってしまうと、お客さん買わないですよということね。じゃあそれをどうやって売るんですかってことよ。商品説明もして営業の時にね、でさらに自分も売らなきゃいけないわけね。でその時にだらだら自分語りをしても、お客さんはしらけてしまいますよと。自分のことを知ってもらう、自分を売り込むために一番いい方法って一体何かっていうと、小冊子とかホームページだとかブログとかツイッター、フェイスブックなんかで、その営業の商談前に売り込むことが大切ですよ。でも売り込むっていうか、読んでもらうってことが大切です。はい、読んでもらいましょう。お客さんに読んでもらうっていうのが一番いい売り込み方法です。逆にお客さんに僕のそのセールストークじゃないけど、追い立ちだとか自分の売り込みトークを聞いてもらおうなんて思ったら大間違いですよと。お笑い芸人のように面白い話ができるんだったらいいかもしれないと。お笑い芸人並み、芸人並みにお笑いと、おもろいトークができるんだったらいいかもしれないけど、そうじゃないんだったら、普通の人がそんなことやっちゃうと、はい、しらけてしまいます。はい、お客さんは退屈になってしまいますよと。お前の身の上話なんかどうでもええねんとか言って、絶対思いますからね、そんなのは。一番いいポイントは僕は読ませるポイントだっていうふうに思っていますし、それが一番てきめんだと思っています。はい、人は読むことで教育することができますから、お客さんを教育しようと思ったら、何度も読ませることが重要ですよと。繰り返し読ませる工夫をしましょうねってことね。何度も聞かせるとか見させるっていうのは、これもう難しい。はっきり言ってお客さんは聞きたくないと思ってるはず。君の身の上話なんて聞きたくもないわって思ってるわけだからね。で、見るとか、聞くっていうのは、その語り部、語り口調とか、その動画だとか、その音声なんかの、その喋る人のそのリズムだとかスピードに、その見る人、聞く人合わせなきゃいけないわけでしょ。それが嫌なのよね。読むに関して言えば自分のスピードで読んでいけるからいいと思う。例えばね、ワンピースとかってちょっと遅いじゃないアニメの場合展開が遅いわけね。遅いなーっていう風になってしまうわけね。でも見てられないっていう風になるし、そうじゃなくて読むに関して言えば自分のペースで読んでいけれるわけだから、お客さんのペースで進むことができますよと。見させる、聞かせるっていうと、そのお客さんは相手に従わなきゃいけないというか、相手のペースに合わせなきゃいけなくなるので、結構 NG な方が多いです。僕も結構 NG かなというふうに思います。見るとか聞くになるとね、やっぱ時間取られるというふうに思いますし、読むになると自分の時間の都合で、ね、スピードとかテンポとかを自分 の, リズムで合わせることができますからね。だったらいいんですけどね。でそうやって自分を売り込むのに最適なツールとして、僕は小冊子だとかホームページだとかブログだとかツイッター、フェイスブックだと思っています。そっちの方がいいと思いますよ。これらを使って、そのあなたがどんな人物なのかとか、どんな考え方なのかとか、どういう思いでこの仕事についているのかっていうのを説明しましょうと。 DM でもいいですからね。とにかく読ませるっていうことが大切ですから、読んで自分を売り込みましょうねと。でその読ませる媒体が、例えばダイレクトメールでの紙なのか、それとも例えばホームページでその見させる、読ませるなのか、 スマホとかでも今読めるわけですから、そういうのを読んでくださいねっていうふうにした方がいいです。はい、動画になっちゃうとその動画のテンポに合わせなきゃいけなくなるので、結構うーんっていうふうになってしまいますからね。まあ、あとその音声なんかもそうですね。まあ、音声って今ちょっと難しいかもしれませんけど、ポッドキャストとかいろいろありますけど、まあ、音声ちょっと、ね、もう一個上の段階になっちゃうかなというふうに思いますから、新規のお客さんに対してどうやって自分を売り込むのかっていうと、まあ、動画や音声っていうのもありなんですけど、まあ、それはちょっとまあ難しいかなと。やめろとは言わないです。やるんならやってもいいです。まあ、動画とか YouTube とかでアップしても全然 OK です。はい、ただ一番いいのは読ませる行為だという思っていますので、なぜならお客さんが自分のリズムで自分のペースでそれを読むことができるからです。動画ではなくてね、動画もちょっとテンポが遅いと早送りしたいなとか 1.3 倍とか 1.5 倍とかっていうふうに一応見たりはしますけど、途中でやっぱやめちゃうんだよね。つまんないとやめちゃうんだよね、動画とかって。それってやっぱなかなかね、技術がないと難しいので、そういうのはやっぱ読ませる方が簡単ですよ。読ませる方が簡単ですからね、そっちの方に切り替えましょうねと。自分を売り込みたかったら、はい、営業で商談中に聞かせるとか、セールストークで、トークでかますんではなくて、動画で見させるんではなくて、読ませましょう。資料だとか小冊子とかホームページとか、まあ、Twitter とかね、Facebook とかでもいいんで、とにかく読ませるということが大事ですよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。